イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。
いやもう眠れないよ、本当に大変だよ、もう本当に。いや見てますか皆さん、
ね、毎日のようでしたね、本当にね。
進撃の巨人を全部見直せたね、本当に。もう池田です、よろしくお願いします。
進撃の巨人を見直してるんですか。
見直してますね。
あ、やっぱり
土曜日に土曜の深夜にタモリクラブを見終わったらテレビをおもむのに消してよしと。
今何で見れるんですか。
今はあの映画版が、はい、あの NHK で再放送してる。
なるほどなるほど。
で
なるほど、
それを見て、あ、このエピソードはテレビ版のああいう部分を丸くしたんだなって。
なるほどなるほど。
で思って、
あ、テレビの再編集版なんですね。
で改めてテレビ版を見て
さらに
漫画を見て、
さらに見る
漫画の寸止めね、これ以上読んだらネタバレになっちゃうっていう。
あ、アニメの方のね。
そうそうそう、ドキドキしながらね。
そう、すごい今最高に進撃の巨人楽しんでる人ですね。
ということで、
はい、
タネラジはですね、
はいはい、
イベントコミュニティについて考えている番組ですけれども、
はい、
体験の種というか、
はい、体験の種でございます。
はい、岩崎さんからお願いいたします。
はい、僕先週たまたまなんですけど、まあ、編集とかあと紙の本ですかね、
はい、
についてのイベント3つ行ってきまして、
はい、
それをまあさらっと話しながら考えていることみたいなことをお話しできればなと思っております。
はい、
3つイベント、1つ目がフリーライター&フリー編集者のための出版社の作り方講座というイベント、
うん。
で2つ目が神保町交差点第1回、加藤晴之×佐藤圭一、まあ、これトークイベントですね。で3つ目がノーブックノーライフエディターズセレクション、編集者22人が本気で選んだ166冊の本、観光券ブックトークということで、
はい、
まあ、結構本に関わるとか、はい、まあ、編集ライティングに関わるところのお話を大きく聞いたんですけど、結構僕は一番最初の出版社の作り方講座っていうのに結構衝撃を受けてですね、
はい、出版社の作り方講座というのは、
はい、まあ、ケン・エルファン、クラーケンという、新しい出版社を立ち上げた鈴木先生、鈴木和原先生という方がいらっしゃるんですけど、
はい、
僕その方の昔、自由大学というところで講座を持ってらっしゃって、
はい、
その時に講座を受講していた絡みで知ったんですね、このイベント。
岩崎さんが受講していた
昔、はい、
はい、
伝わる文章学という、
講
座がありまして、でそこの、で鈴木さんが去年かな、新しく、出版社を立ち上げたんですよ、小さい出版社、
うん、
ケンエルファントっていうなんか玩具、ガチャガチャとかを作ってらっしゃる会社さんと共同で立ち上げたらしいんですけど、はい、で実際その出版社を作ってみたら意外とちゃんと利益が出るよねっていう時代になってきたみたいな話があって、
うん、
出版社って結構コストがかさむイメージないですか。
まあ分かって全然ないですけど、
はい、
なんとなく、
はい、
まあ、本を作ったら、
はい、
本ってまあ物ですからね。
そうですね、紙で印刷してっていう、
そのものを上手に売れなかったら、
はい、
まあ、大変なね、こう在庫を
抱えてしまいそうな
大変さがあるんじゃないかなとは思いますけども、
はい、なんか最近はね、出版業界苦しくてなんか潰れる会社もあれば、大手出版社でもだんだん給料が安くなってきたりみたいな話はね、
なんか商売の方法がね、
はい、
まあ、中堅大手になると、
うん、
とにかく数を出して、
はいはい、
一旦その渡しちゃうみたいな。
そうですね、
大手だともとにかく点数が
非
常に増えて、
うん、だ出すことが目的になってくるみたいな
話も聞きますよね。
それが今結構時代が移ろって出版をしやすくなってる、小さい出版社であればあるほど、
うん、
ちゃんと利益を確保しやすくなっているっていう話があって、
なるほど、
今出版業界において4つの変化が起きていると。1つ目が書籍の印刷費が技術の進歩で激安になっている。
うん、
印刷費はすごい安くなってるらしいんですよ。
ま
あ、ロットある程度稼がなければいけないんですけど、
はい、
昔に比べると紙の印刷をするなんですかね、システムの変化なのか機材の進歩なのか分かんないですけど、
うん、
すごく印刷費自体が安くなってるんですって。
あ
とは2つ目が個人でも利用できてぼったくり感もない、書店流通手段ができたということで、
はい、
書店流通、今まではね、取り次ぎっていう、まあ、大きい会社が3つ4つあって、
はい、
そこを通して流通させなきゃいけなかったんだけど、今新しくなんか流通の経路を持って なんかそこに委託すると比較的安い価格で、かつ、はい、あの広範な本や書店に届けてくれる流通のシステムができてるらしくて、はい、
その大手取り次ぎとかを使わなくても大
丈夫、通さなくても、はい、逆にだから取り次ぎとかってある程度その担保を用意したりとか、うん、信頼を証明する何らかのお金とかを入れたりとかしなきゃいけなかったんですけ ど、
なるほど、ね、
そこら辺もしなくても済むような流通ができてるっていう話だったりとか、あとは3つ目が注文出荷制の返品率は平均 15% と低いままっていう、そのまあさっきおっしゃってたその在庫の問題ですよね、
はい、
1回入れても帰ってきちゃうとその在庫どうするのとか、うんうん、あのそれの処理とかで結構マイナスになっちゃうみたいな話があったりするんですけど、はい、返品率がすごい低く設定できるっていうか、それそのいかにこう書店に回すかなんですけどね、書店に回す数を一気に回したらそれ分一気に返ってきちゃうんで、適切な量を適切な本屋さんに、配本するっていう仕組みができてきてるっていう話だとか、あと4つ目が図書館請求が実は出版社を支えてるっていう、図書館って特に出版社の敵だと思われがちというか、
まあ、無料で読めちゃうよみたいなね、
図書館に入れるなみたいな話がよく出版社側から出たりするじゃないですか。
ベストセラーとかはね、
はい、
もう、まあ、ちょっと僕もあんま見たことないですけど10冊20冊入っちゃうみたいな、そういう話も聞きますよね。
はいはいはいはい、それぐらい入れないと逆に予約がどんどん続いちゃってね、うんうん、なかなか回らない。でも実は図書館の請求ってまとめて買ってくれてるみたいな、1000冊とか2000冊単位で買ってくれてる場合もあったりする。それをちゃんと適切にいろんなところに配布してくれたりするので、うん、すごく実は小さな出版社にとってそこら辺ありがたいよねみたいな話があったりって、そういう、まあ、ここら、まあ、流量の講座なんでここら辺にしておきますけど、あのそういう意外と僕たちというか僕自身は認識していなかった出版社の可能性とか、うん、紙のコーンで出して意外と利益って出るよねって、
うん、
年収400万ぐらいだったら全然年間3冊ぐらい出せばいけるよねみたいな話を伺って、まあ、一種それだけを鵜呑みにしてしまうと、いわゆるビジネスセミナーみたいになってしまうからあれなんだけれど、うん、自分のこれからの選択肢として本を作って出版社作って、年間何冊か編集して出してっていうのはありだなっていうふうなことを思ったんですよね。だから僕これを聞いて、紙の本ってまだまだなくなるものじゃないと思うんですよ。もちろん減ってはいるし、雑誌とかやばいところはいっぱいあるんだけれど、紙の本自体がいきなりゼロになるってことはないし、この電子書籍 この普及のされなさ具合とかを見ても可能性をまだまだ感じるところがあったので、そういう意味で自分自身のこれからの生き方とかこれからの形を考えるにあたってすごく勉強になる講座だったりです。
なるほ
ど。で、神保町編集交差点って2つ目のイベントは、加藤さんってもともと週刊フライデーとか週刊現代とかの編集長をやってらっしゃったりとか、あとは百田直樹さんのね、はい、海賊と呼ばれた男っていう小説の、編集も務められたとか、うん、いろいろこう経験をお持ちの方に、佐藤圭一さんと今、現代ビジネスというウェブメディアで編集をやっていて、もう当たった、記事をすごい連発してる方なんですけど、うん、で去年かな、一昨年かな、ヒットの法則っていうね、柴智則さんという音楽評論家の方の新書も編集されて、うん、バーッとヒット飛ばしたりしてる方なんですけど、うん、その2人が、まあ、伝統に原則を聞くという、テーマをもとに、
はい、
あ、伝統、伝説に原則を聞くです、失礼しました。
はい、
伝説の編集者の方に、まあ、若手の方がその今まで大事にしてきたそのヒット飛ばすにあたってのとか、あとは週刊フライデーみたいな雑誌をこう成功させるにあたっての原則を聞こうみたいな話だったんですけど、うんうん、結構僕このイベントちょっともったいないなと思うところがあって、
その内容的にはどんな感じだったんですか。
内容的には、ずっ と、佐藤さんが、加藤さんに対して質問する形式だったんですよね、うん、
はい、
今までどういうふうに本を作ってきましたかとか。
じゃあ舞台にお二人がいて。
そうなんです、前の方に。
でその、まあ、マイクかなんかで、
はい、
この時はどうだったんですかとか、これでどういうことをお考えになりましたかとか、
佐藤さんが全部事前に質問を用意してきていて、はいはいはい、それについて例えば打ち合わせで、ロングセラーのように残ってはいかないと意味がないとおっしゃってました。賞味期限の長い本をどのように作っていますかとか、うん、そういう質問を投げていったんですけど、
はいはい、
僕はできればそのせっかく 紙媒体でものすごく活躍されていた方と、うん、ウェブ媒体で活躍されていた方、お二人が、しかもまあ世代も全然違う、30歳、40歳差がある、はい、お二人が出てきているので、はい、そこのそれぞれのお話を伺いたいなと思ったんですよ。
そこにそれぞれ、
加藤さんと佐藤さん、それぞれがどういうふうにそれぞれの記事とか書き物を作ってらっしゃって、うん、どういう考え方で今、あえてウェブを選ぶ、あえて紙を選ぶ、これからもしかしたらウェブに転換するかもしれないみたいなお話をちょっと聞きたいなと思ってたんですけど、基本的に、
まあ、でもタイトルがね、伝説に聞くだからね。
そう、そうなんです。今振り返ってみると、確かにそもそもの設定というか、うん、セッティングとしてそういうもんだったんだなとは思ったんですけど、うん、なんかだから自分自身がイベントやるとしたならば、うん、そこはもうなんか両方に聞いた方が僕は面白かったな。
そうなんじゃ、質問してる側、加藤さん、
佐藤さんですね。
佐藤さん
が加藤さん、
佐藤さんの考えてることとかも聞きたいなって思っちゃった
んだ、は
い、
そうなんですよ。この辺がうまくでき
る。そんなんだろう、あの加藤さんの方は佐藤さんに逆質問とかしないわけ。
一回かな、最後の方で逆に佐藤さんの方の話も聞きたいですよねってこう気を利かせてくれた感じで振ってたのはあったんですかね、うん、
まあなんかあの分かんないけど、逆に聞いてみたいことはあるのかなっていう気持ちはあるよね。その伝説が今、
はいはい、
だってまあ
新しい
伝説ってことは今じゃないんでしょう、
は
い、
今もまあ個人として、はい、あの例えばサメの図鑑の本とか作ってらっしゃったりするんですけど、
そうかそうか、なんかその今と昔との観点の違いがどういうところにあるのかなとかは、はい、まあ、そのより見えやすくなるっていうか、はい、なんかこう伝説に聞くっていう形って、はい、うん、なんかちょっと古臭いよね。
そうっすね、
わかるけど。
そうですね、うん、
それも伝説には聞かなきゃしょうがないっていうか。
で今回結構来てらっしゃる層も比較的若い世代が多かったんです。8割ぐらいは多分20代30代ぐらい、うん、今回あの運営されてるのもそれこそ会場がエディトリーだったんですけど、エディトリーに会社がある、はい、須藤さんっていうね、
神保町のコワーキングスペースのイベント、
はい、そうです、僕たちが出会った場所ですよ、エディトリーね、
はいはい、それはいいですけど、
はい、あそこのあそこが会場で、でそこにあのオフィスを構えてらっしゃる須藤さんっていうイベントと編集をやってらっしゃる会社さんが主催されて、はい、そこの方結構若いんですよ、
うん、
なのでその方の周りの方を中心に集まったので、比較的若い世代が多かったがこそ、うん、こう加藤さんがずっとこう話すっていう形じゃない方がより共感を得やすいところはあったのかなと思うんですよね。
なるほどね、うん、じゃあもともとの仕立てとしても、はい、あのまあ、工夫があってもいいし、
はい、
あとまあ、シンプルにイベントとしても、うん、まあ、もうちょっとなんか調整があってもよかった、
ね、うん、
じゃあ、まあ、まあこれ言いづらいけど、
でも学ぶべきこと確かでもいっぱいあるなと思いました。その紙の紙でやってらっしゃったとか週刊誌を作ってらっしゃった方々のお話ってやっぱりなんかもう今だったらコンプラコンプラ言われてできないこともいろいろあるし、でもそれを今ウェブの時代になってそのエッセンスの部分を抜き取ってできることはあるんじゃないかなみたいなことは思ったりするので、
まあ、でもウェブはまだまだやれることがあるはずだと考えるなら、うん、まあ、紙は一応その事件とかさ、
うん、
みんなの心への影響力みたいなのでは、うん、やっぱ一つ形と作ってるから、うんうん、まあ、もちろんウェブはウェブでやってることも、
そうですね、
てかだからウェブのなんていうか文章が事件になってるかっていうのは、うん、まだちょっと微妙なところもあって、うんうんうんうん、それこそハテナブックマークとかの方が、うん、だからサービス込みだったりするんですよ、はい、影響力あったりするから、うん、それってこう単純に何書くかとか、はい、そういうことだけじゃなくて、どういうふうな位置づけでみたいなこともあるじゃないですか、うんうんうん、誰が書いてるのかわからないっていう風なものが、はい、まあ、まさにネットの象徴みたいな形を取れるっていうのが結構強かったりとか、
うんうん、
だからまあそういう風なことは、はい、でもやっぱ書籍においてはできるんだよね。その形のあるものが、うん、
はい
ろんな皆さんの工夫で、例えばフライデーとかそういうものとかもやっぱ形があるがゆえに、うん、なんかその攻撃性みたいなものとか、
はい、
戦いみたいなものとか、うん、刺激性みたいなものがこう結晶化できるじゃないですか、
はいはいはい、
だその辺はやっぱこうノウハウの深みがあるといえば、うん、まあ、一応あるとしたら、うん、はいはい、そこまでそこまでって同じ道歩まなくてもいいけど、うん、そういうとこまでやれたら面白いですよね。
そうですね、そういうところまで落とし込める、それもウェブでもできたらってことですね、
うんうん、なるほど、
そうなんです。で一応その最後でもう一個だけイベント、まあそんなに説明しないですけど、ノーブックノーライフという新しい本が 出まして、来庁者さんが、
はい、
そこではまあ編集者22人の編集者さんがそれぞれのまあ人生を片づくった本を紹介する本がこのついこの間かな出まして、それ の出版イベントが双子のライオン堂さんという本屋さんで行われたんですけど、はい、なんかこれはもう素直にこう本好きの方々が自分の好きな本について語ったりするの楽しいなっていう、
うん
う
ん、
ただただもうそれで、しかもそれがプロの方で、うん、その作ってる裏側想定の話とか表紙の話とか、
はい、
あのどういう風にレイアウト組むとかっていう話も含めて聞けたるっていうのは、
はい、
すごくいい場だなと思ったので、僕自身もそのね、うん、まあ、あの前もちょっと話しましたけど、プロの方を集めての読書会みたいなイベントやりたいなと思ってたので、その意味ですごく、うん、参考にさせていただけるものでしたし、うん、ちょっと来庁者の方ともあの名刺交換させていただいたので、
うん、
そのこのノーブックノーライフという本を使った読書会とかをちょっと企画してみたいなと今は思ってるというところで、はい、そのそうした、まあ、ちょっと大きな括りでしかないですけど、うん、本とかね編集とかライティングに関わるイベント3つに参加してきたというお話でございました。
はい、
ちゃんとまとまってないですけれど、
いい、まあね、深いノウハウがある。
そうですね。
でそれでやっぱこう人材も多いということで言えば、はい、やっぱりいっぱい聞くこともね、
うん、
やっぱ編集本っていっぱいあるんですよね、
はい、ありますあります。
編集者が出した本とか編 編集のノウハウとか、
はい、
で編集の工程もすごい細かく一個ずつ分かれてるから、
うん、そうですね、
そういうのってこう結構振り返ると面白かったりして、
意外と言っていてこう受け継がれていかないものなんですよ。やっぱそれぞれの会社ごとにノウハウがあってそれで蓄積されてくるんで、そこが切れちゃうともう送りに行かないっていう。で出版社に今新卒採用で入る人も少なくなってるんで、うん、
なるほどね、
はい、そこら辺をこういうイベントの形でどんどんどんどんつまびらかにしていただけるのは嬉しいことだなと思います。
わかりました、ありがとうございました。
はい、
はいはい、今回は体験の種岩崎さんによるあの編集関連、
はい、
紙の編集関連のイベント3つについてお伝えさせていただきました。
はい、お送りしましたのはイベントを作る人岩崎と、
イベントに時々行く人池田でした。
種ラジまた